メッド FM 761
キラキラチアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は愛知県大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にもない方にもエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、自称緊張している2人の女性が来ておりますので、まずは自己紹介お願いいたします。
共和病院地域連携室 室長三木留美子です。共和会に入職して22年、地域連携室所属になって6年目の看護師です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ミキさんはね、あの3本の鬼って書くんですよね。3本の3つの鬼って書いて、あのミキルミコさんです。よろしくお願いします。
お願いします。
ね、私とももう古い付き合いで、ね、ずっと私が看護師だった頃、ミキさんが看護師だった頃からずっとね、あの付き合ってきております。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。
同じく、共和病院地域連携室、課長の栗田恵と申します。
はい、
共和会に入職して18年になります。
はい、
診療放射線技師をやらせていただいております。
あ、よろしくお願いします。そうよ、栗田さんね、診療放射線技師なんだもんね。
はい、
はい、そして、今日は連携室の課長として来てくれましたので、その辺の戸惑いだったりとかね、また話が聞けたらいいかなというふうに思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、あの共和会の地域連携室ってね、さっき紹介してくれたんですけども、どんなところになりますか。ここのリスナーさんはあの医療業界には遠い方もたくさんいるので、まずは説明をお願いします。
はい、ありがとうございます。あの地域連携室っていうのは、地域の医療機関とか関係機関と連携して患者様に切れ目のない支援が提供できるように入退院を調整する部署です。
うん、
前方連携って言って、あの主に患者様の入院受け入れを調整する業務と、後方連携といって主に退院調整を行う業務があって、うん、私たちの地域連携室は主に前方連携を担当しています。
なるほどね。あのミキさん、今日あの穏やかにこうやって喋っているんですけど、普段ねもっとけたたましく喋りながらですね、一生懸命こう連携のですねあの業務をしているというところは、もう本当にあの共和会の中の名物連携室担当なんですけども、共和会の地域連携室の特徴ありますか。
そうですね、あのうちの特徴と しましては、あのもともと共和病院内のみの連携室として稼働してたんですけども、昨年からあの法人全体の連携室として窓口を一本化しましたので、共和病院のみでなく法人内の有労老人ホームすみれの丘とか認知症グループホームの入居相談にも対応できるようになりました。
うんうんうん、
ね、なのでご家族とか関係者の方がどこに相談すればよいのか分からないということがなくなったり、うんうん、またあの法人内の連携が密に取れるようになったことで、うんうん、より一層切れ目のない支援提供ができるようになったかなと思います。
うん、そう、あの先ほど、ね、言ったようにミキさんのその喋りのけたたまさ、今日ですね、あのマイクの前なので結構落ち着いてこれでも喋っている方なんですよね。あのここまでけなしてはいけませんね公共の電波で、ね、あの言ってはいけないんですけど、ミキさんのその喋りっぷりっていうのがですね、本当にこう共和会の連携をこうなんて言うんだろうな、連携うまくいくというか、あのとてもこう困難なこともぶち破っていくような喋りっぷり、活躍っぷりで、こううまく連携を取ってくれているわけなんですけど、さっき言ったのはその病院の中 の病院と病院対他の施設だったりとかご家族の連携っていうところを、さらに法人の中のですね、病院以外の施設だったりとかするところの連携というところも、これ去年からでしたかね。
そうですね、
うん、去年から少しこうあの改善をしまして、どんな方も相談してくだされば、共和会の方でお世話をさせていただけるような、そんな仕組みに変えたという、そんな担当者ですね。はい、よろしくお願いします。はい、ではですね、次あの栗田さんに移ろうと思うんですけども、先ほど自己紹介の時に資格が放射線技師なんですよね。
はい、
でなのになぜか、地域連携室に来られたわけなんですけども、
はい、
どう今までのその経歴だったりとかどうなんですか？
そうですね、私育児をきっかけに協和病院に転職をさせていただいて、
うん、
まあ、本当に1月末までは検査科、うん、まあ、診療放射線技師と働かせていただいてたので、
うん、
もう院内でも検査科のイメージがとても強かったと思うんですね。で今回の人事異動は、まあ、自分も含めてなんですけど周りの方にもなかなか印象的だったみたいで、あの診療放射線技師が連携室に、
うん、
なんかとても異色のコンビなのかな、
うん、なかなかないですよね、はい、よその連携室の担当者の方と名刺交換をさせていただくこともかつては多かったんですが、
はい、
だいたい何ですかね、社会福祉士さんとか、
はい、
ソーシャルワーカーさん、精神保健福祉士さんとか、はい、まあ、看護師さんとか、うん、聞かないですもんね、放射線技師さんが。
そうなんですね、うんうん、先日も、まあ、外部の方と名刺交換をさせていただくことがあったんですけど、うんうん、まあ、その際も、あ、診療放射線技師さんなんですねってとても驚かれたので、
うん、
まあ、診療放射線技師と、まあ、うん、連携室はこう異色のタッグなのかなとは思っております、
うんうん、
はい、業務内容もですね、うん、やっぱり今まで見せていただいてた世界観とは全然違ってまして、あの、うん、全く別の景色といった印象で、
うん、
患者様の受け入れをさせていただいてから、
うん、
退院につながるまでに、うん、本当にたくさんの人の関わりや専門性が病院の中にはあるんだなと、もう病院に勤めてもう10年と経つんですけども、
うん、
本当に新鮮な気持ちで、
うん、
あの過ごさせていただいた1ヶ月かと思います。
なるほど。じゃあ移動して大変だなって感じたことってありますか？
もうただただ覚えることがすごく大変で、あの新しいこといっぱい覚えるだけなので、
うん、
もう何が大変かというのはもう本当に覚えることが大変と一言ですね。
うん、そうなんだ。栗田さんっていうと本当にあのね、放射線技師としてテキパキと放射線技師の中 の、 あのリーダーとして本当に、ね、課長さんとして一生懸命やってこられて、そのテキパキぶりは、まあ病院の中でも有名、
いやいやいや、
ね、コミュニケーション力といいテキパキぶりは有名だったんですけど、なんで連携室だったんですかね。この辺はきっとあのミキさんがなんかきっと悪情を働かせながら引っ張ったとしか思えないんですけどどうですか？
そうですね、あの
そうですねって今そうですね言いましたね。じゃ聞きましたよ私は今。
実はですね、はい、あの私が懇願してあの栗田さんを地域連携室に来ていただいたんですね。
懇願された。
そうなんです、
うん、
あの栗田さんはコミュニケーション力が高くて、
うん、
細かいところまでもう機転が利くので、
うん、
それこそ放射線室にいた頃から、うんうん、もうあの職員さんの集いの場みたいな感じで、
うんうんうん、
もう情報が特にもうよく集まってきているぐらいすご、
うん
うん、素晴らしくて、
うんうん、
もうその能力をぜひ活かしていただきたいと思いですね、
うん、
あの私なんかすごく大雑把なところがあるので、
うん、
その栗田さんのようなもう細部まで気づける能力とか高いコミュニケーション力で、
うんうん、
院内外部ともにより一層の連携が図れるといいなと思って懇願して来ていただきました。栗田さんよろしくね。
ありがとうございます。本当にあのミキさん の、 あのこの期待をね裏切らないように頑張りたいとは思うんですけど、まあまあ本当に脳みそがねあのフル回転中なのでどこまで持つかなと頑張っております。
あの栗田さんといえば私はすごいなって思うのがあの医療機器のね管理者もやってて、なんか本当にあの細かい医療機器まで全部リストアップして点検表を作ってって、なかなかそこまでやっている病院って私ないと思うんですけど、あのそれをやなし得ている、なし得てた、そのそういうところの細かさですよね。あのそういう緻密にコツコツとやるっていうそういう細かさってなかなかできないよねって思いながら、持続可能にそれしてますもんね。
いやいや、
ここまで褒めとけばいいかな。
はい、ありがとうございます。
ここまで褒めとけばこれからずっと頑張って働いてくれるかな。
ありがとうございます。
ね、でもあのミキさんもね、あの自分で大雑把って言うけど全然大雑把じゃなくってね、あの本当に緻密にあのやってんですよね。あのそこの推しっていうのはすごい、それはあのね、あの大施設に対してもですし、対ドクターに対してもみんなが気持ちよくこう動かされてるって、そんなあの感じがしています。だからいいコンビだなって思ってあの見ていますけどね。はい、ありがとうございます。はい、あのここぐらいまで持ち上げておけばもういいかなと思うのでいやでも本当に本気ですよ、本当本当本音です。はい、ではこの番組の途中ですけど、ここで番組のテーマソングをおかけしたいと思います。この番組の、テーマソング、藤田恵美さんの思いやりの歌、お聴きください。恵美さんの思いやりの歌、お聞きいただきました。さてね、あのこの2人もフル勤務で働いている中で、やっぱり私生活のこともちょっと聞いてみたいなっていうふうに思うんですけども、ミキさんは最近エピソード、大きなエピソード何がありましたか？
実はですね、本当に大きなエピソードがあってですね、つい先日3月の1日なんですけど、あの19年飼っていた愛犬が、あの1匹、死んじゃいました。
そうだったんですね。
そうなんですよ、
なんかしょっちゅうあれでもね、犬の介護があるから、あのお漏らしもしちゃうから、あの定時で帰らなきゃいけない時がある。あのご主人も面倒見てくれるけど、ご主人が遅い時はちょっと私早く帰りますって言って定時で帰って行かれる時があるなと思ったの。そのワンちゃんですね。
そうなんですよ、なので、まあ、19年も生きてたらね、介護もしてたし、覚悟はある程度できてたんですけど、で家でね、亡くなってたらちょっとかわいそうだなと思ってたんですけど、それこそ土曜日の夜にちょっと痙攣をして、でそのままずっと日曜日にもうスーッと息を引き取ったんですけど、
みんなが見れた。
そうなんです。ずっとあの私もあの家族がみんながね、あの会えたので、もうそれは本当にいい子だったなと思って。
寂しくなりましたね。
そうなんですね。でも実は、同じ日に生まれた兄弟をもう一匹飼ってまして、寂しいんですけど、その、もう一匹がまだいるからいいなと思うんですけど、もう実はその一匹、残された一匹の方が、死んじゃった犬の服の上でギュッと抱きしめるように、その服を、寝ている姿を見てそっちに泣けちゃって。
亡くなった後ですか？
亡くなった後に。
ああ、それは それはなんか残されたものは辛いってやつね。
そうなんです、もうそっちにかん泣けちゃってですね、うんうんうん、はい、
じゃあ日曜日に亡くなったってことは月曜日に火葬ができたってことですか。
そうなんです、
うん、仕事の前にサクッと行ってきた感じですね、遅刻しながらね。
そうなんです、あのもう職場 の、 あの、うん、黒谷栗田さんにも協力してもらって、うんうん、あの朝、うん、本当に9時ぴったりに、うん、矢ごと霊園届けてきました。
ああ、そうか、そういう辛い辛い中でのまだかれこれ 1、2 週間経っているかいないかって感じですね。
そうです ね、
ね、経ってないですね、はい、お疲れ様でございます。
ありがとうございます。
昇進の中でもテキパキテキパキとお仕事ありがとうございますはい、じゃあ一方の栗田さんは、栗田さんは確かお母様の介護をしていらっしゃるって確か。
はい、そうですね、うん、これでも丸2年ぐらいになるので、うん、一人暮らしで暮らしてた母が脳梗塞で倒れて、それをきっかけに、うん、まあ、入院をしてたんですけど、入院後どこへ行くかというところで、まあ、家族といろいろ相談して施設とかも検討したんですけど、手足が比較的こう自分で動かすことができたので、まあ、日常の生活の中に入ってもらった方がいいんじゃないかということで同居をしてみようということに主人が言ってくれたので同居の流れになりました。
ご主人だよね栗田さんとこのねご主人も本当にいい人だと思うし、まあ本当に子供さんたちの素晴らしいことよねえ。
持って帰って褒め言葉として、
うん、いやいや実はそのね話のあれを私が奪っちゃうんですけど、認知症カフェとかにもね、お母さん来てくださっているんですけど、そこに子供さんも一緒にね、はい、来てくれて、栗田さんも一緒に来てくれて、はい、その関わりがね泣けちゃうぐらい、泣けちゃうっていうかすごい優しく接してるわけじゃなくって、こう冗談掛け合いながら漫才ができるなって思うような掛け合いをしながら、でもおばあちゃんのこと大好きっていうのがね伝わってくるんですよね。
そうですね、うん、本当に息子と娘には、ありがとうって言いたいですね、うん、まあ、もちろん主人もあってのことなんですけど、
うんう
ん、はい、
あの栗田さんがですね、あのこれはもうあの暴露しますけど、私の部屋に来てちょこちょこ泣いたんですよね。で、あのどうしよう、施設に行こうか、うちで過ごそうか、どうしようって言った時に、まあ、あの私は無責任にも、まあね、後悔が残らないようにした方がいいよねっていう話をして、で、まあ、あのいろんな人と相談して結局お家に引き取った後も、まあ、いろんな大変なことはきっとね あると思うし、そんな綺麗事では介護っていかないよねって思うけど、でもなんか栗田さんの家族だからこそ乗り越えているんだなっていうふうに本当に思います。
ありがとうございます
はい、栗田さんね、そんな大変な中なんですけども、あれですよね、若地紡ぎ合という NPO 法人の理事長でもあるんですよね。で、私が聞くのもなんだけど、はい、どうぞ
そうなんですよね、先代の理事長様の前で大変恐縮なんですけど、今理事長をさせていただいておりまして、ま、少しでも精神患者様の、社会の活動の場がつなげれればと思っております。
はい、ありがとうございます。そうなんです、私が立ち上げた NPO 法人なんですけれども、まあ、私も還暦すぎたので、まあ、リスクマネジメントとしてですね、誰が適任かって思った時に、まあ、それは細かいことが得意な栗田さんだねっていう話に、副理事長となりまして、私は平理事に下ろさせていただいて、今栗田さんが理事長をしているんですけども、そういえば美希さんもそういえば会員でしたね、忘れてましたわ
ちっちゃく会員でですね私も、はい、私ピアサロンって言って、うん、心の病を経験した仲間が集える場所を提供する担当をちょっとしてまして、うん、はい、月に1回なんですけど、みんなで集まってお菓子を食べたりゆったり おしゃべりしたり缶バッジ作ったりっていうのをやってるので、うん、あのちょっと宣伝になっちゃうんですけど、うんうん、あの第3日曜日の10時半から12時、うん、デイサービスゆずの里という場所で、うん、あの参加費100円で申し込み不要でやってますので、皆様ぜひ来てください。待ってます。
いいですね、いいですねいいですね。あのそうなんですよね、あのデイサービスゆずの里は協和病院に隣接している施設です。で、まあ、参加費100円かかるんですけれども、100円でジュースも出てお菓子も出てですよね。
そうです。
そして缶バッジも作れてって、全部込み込みの100円ということで、あの本当にあのどんな方が来ていただいてもいいですもんね。
そうですね、
はい、あのいろんな方たちが来ていただきながら、あのはい、あのいろんな仲間を作りができたらいいかなということで、コロナ禍以来ちょっと小休止してたんですけど、これあの始めていますので、またよろしくお願いいたします。そして栗田さんは認知症カフェもね、さっきお母さんのこと出しましたけど ね、はい、ね、お母さんと一緒に来てくださってますもんね、はい、ここの宣伝もしておきますかね。
そうですね、宣伝させていただきたいと思います、
は
い、
新年度から確かね、あの土曜日の開催日が変わるんですもんね。
そうです、はい、4月からは、はい、第2土曜日の10時から11時の1時間枠で、こちらも協和会内の通称リハビリテーションコスモスという場所を利用させていただいて開催しております、
うんうんうん、どんなことしてるんですか。
ですね、今は主にですね、大府市内のボランティアの方が来ていただいてイベントをしたり、うん、あとはこう皆さんで季節のものを作ったり、うん、あとボランティアで今お菓子を作ってくださる方が参加してくださっているので、うんうん、無料でお菓子提供をさせていただいたりしております、
うん、そうなんですよね。私もお菓子が提供されるときになるべく行こうかなと思って、はい、言ってるんですけどね、あのホットプレートの上で焼くいろんなお菓子が提供されてね、部屋の中にこう匂いが漂うって、お菓子の美味しい匂いが漂うって本当にいいことだなって思いながら、はい、あの見てますっていうか食べてます。
そうですね、本当皆さん匂いがすると、うん、そわそわしているのがすごい分かって、うんうんうん、あのグループホームの方とかもあのたくさん来てくれるので、うん、毎回こう30人近く集まったりするんですけど、匂いがするときはね、そわそわしてますよ皆さん。
そうなんですよ。でそこにね、さっきの、 あの栗田さんのお母さんもそして子どもさんも来てくださってね、お手伝いしてくださったりとか、またそこの掛け合いがまたさらにこうその場を和ませているという、そんな感じがします。はい、ではですね、あの最後にですね、連携室の話に少し戻ろうというふうに思うんですけども、じゃあ美希さんにお聞きしようかと思うんですけど、連携室で大切にしていること教えてもらっていいですか。
はい、あ、そうですね、大切にしていることは、地域連携室っていうのは、あの患者様とかご家族関係機関からの電話連絡がファーストタッチになる場所で、電話っていうのは顔が見えないので、声のトーンとか話し方で気持ちがすごく伝わります、うんうん、で患者様とかご家族関係者の方からの相談は本当に困っていて、うん、もう藁にもすがる思いで連絡をくれるケースが多いので、うんうん、もうなんとか協力したい、助けたいと思いながら対応し、まあ、相談された方があの相談してよかった、次回も相談したいって思っていただけるよう、うん、心に寄り添いながらスピード感を持って対応することを大切にしています、うんうん、なのであの病院の顔であり、うん、調整役っていう裏方というか、うん、縁の下の力持ちでありたいと思っています、
うん、ありがとうございます、ね、え、あの十分力持ちになって裏方って言ってけど結構表舞台だよねって思いながらあの立ってます。だからね、そんなあの連携室 の、 あのまた戦力になった栗田さんも、ね、お母さんの経験も生かしながらね、さらに連携室の顔として、ね、はい、やっていただければと思ってます。
美希さんにはなれないと思うんですけどあ、ぜひ美希さんになれるように
まあでも介護の実体験があるっていうのは本当にやっぱりあの強いことだと思います私、うんう
ん、ありがとうございます、うんうん、まあ、似たようなケースの方いっぱいいらっしゃるなとは、こう連携室に来て短いですけど思うので、まあ、少しでもご家族の方に寄り添えたらとは思っております。
ありがとうございます。ではですね、最後にね、栗田さんからのリクエスト曲 紹介してもらっていいですか。そしてなぜこの曲を選んだのか。なんかね、めでたい曲だねと思うんですけども、それも教えていただきながら、リクエスト曲の紹介をお願いします。
ドリームズカムトゥルーの嬉し楽し大好きっていう歌なんですけど、うんうん、ちょうど大学生1年生ぐらいの時で、うん、新しいこう生活に変わった時にすごくたくさん聴いてたんですよね、うんうんうんうん、今が本当に新しい生活が始まってるので、うん、新しいこう連携室に来て、うん、ちょっとフレッシュな気持ちで、うん、ちょっと古い曲なんですけど、うんうん、聞き直し始めたというところで、こちらをリクエストさせていただきました。
ありがとうございます。じゃあ栗田さんの青春の曲ですね。
そうですね、
はい、じゃあ私たち青春もう一回やり直してよろしくお願いいたします。はい、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
どうでしたか、緊張しましたか。
はい、
いや緊張しました。はい、はい、私はとても楽しかったです。ありがとうございます。はい、今日のゲストは、共和会連携室ミッキールミコさん、そして栗田めぐみさんでした。次回は4月13日にお会いいたしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。さようなら。
さようなら。
探してた人にいつも